はい、ありがとうございます。今日は尾関さんですね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は、まずここまでのおさらいっていうことで、般若の原光智慧の完成ということで、7つあるうちの今は、5の知るべきことを、ずっと学んでいます。知るべきことは中村さんの時から勉強し始めて、今日が、6の解脱の事象である涅槃、それから6の数十すること、数十の必要性、数十そのものまでを今日は学びます。解脱の事象、涅槃ということで、まず涅槃の言葉の意味を仏教用語の基礎知識から引用しました。涅槃とはニルバナの音訳であって、弱とか弱滅とかも訳される。仏教以前にはこれを不死とも言った。生死輪廻を超えた理想の状態を指す。涅槃とは貪欲、嗔に、愚痴などの一切の煩悩が滅尽したことであって、ニルバナ吹き消すこと、すなわち一切の煩悩を吹き消すこと、または一切の煩悩の火が吹き消されている状態を言う。すなわち最高の悟りの境地である、というふうに書いてありました。本文を読みます。第6の儀、解脱の事象である涅槃を説明するには、では輪廻の一切法は自仏または非自仏のどれとしても成立していないのであるなら、涅槃と言われるそれは有自仏であるのか無非自仏であるのかというと、仁徳諸縁を有するあるもの、実有論者たちは涅槃は自仏としてあると示威します。しかしそうではないのです。法満に涅槃は非自仏でもないなら、なぜ自仏でしょうかと説かれています。もし自仏であるなら、涅槃は無為になるのです。無為であるなら、最後には滅することになるのです。そのように、根本般若中論の第25章、涅槃の観察に、もし涅槃が自仏なら、涅槃は無為になる、などと説かれています。また、涅槃は無為の非自仏でもないのです。道論に、それに非自仏があるわけではないと説かれています。では、どれほどを言うのかというと、自仏だと捉えるのと、非自仏だと捉えるのとの知すべてが尽きていて、知を超えていて、言説を離れている、それを涅槃というのです。そのようにまた、法満に、自仏、非自仏と捉えることが尽きているのを涅槃という、と説かれています。入菩薩行論にもまた、自仏と非自仏の知の前に住しない、その時、他の種類もないので、仁徳がなくて弱情です、と説かれています。聖梵天書門経にもまた、般涅槃というのは、層すべてが弱情であり、動きすべてを離れていると説かれています。妙法蓮華経にもまた、カーシャパよ、一切法は平等であることを了解することが涅槃ですと説かれています。語義は、仁徳は認めること、認知すること、対象として捉えるもの、無為は因と縁との和合によって作り出された諸現象を言う、因縁によって作られたら消滅変化するもの、弱情、これは三の意味かなと思うんですけど、涅槃の異名、ニルバーナにおいては苦なく欲なく一切の煩悩がなく心身が弱情であること、悟りの世界、般涅槃、これも、仏教用語の基礎知識から引用しました。部派、 仏教時代になると涅槃には右与無与の二種があるとされ、右与涅槃とは業報に関係した肉体という残余が存在している間の心の涅槃であり、無与涅槃とは肉体の残余もなくなった心身すべての涅槃で完全涅槃とされる。この考えは下経の影響を受けたもので、仏教本来のものということはできない。しかし、舎尊の肉体の死滅を無与涅槃として、これを半涅槃といった。それが、後には涅槃そのものを仏などの聖者の死滅と解するようになり、涅槃経、涅槃像、涅槃絵などの涅槃は、仏の滅、死滅を意味する。とありました。まあ、試薬をするのではなくて、まあ、涅槃について、参考資料を読んで、ちょっとざっくりと、こう読む、解くことができないかなと思って、引用資料を、今から、以下に紹介します。輪廻と涅槃についてということで、翻訳者ノートの12から、引用しています。前略、輪廻と涅槃の2つの事象というのは、チベット語の文法から見て、明らかに輪廻と涅槃の2つの事象であって、輪廻と涅槃の2つの事象ではありません。解脱の法則の81ページ、輪廻の涅槃の2つの事象。一般的に一切法は輪廻と涅槃の2つに収まっています。そのうち輪廻というのは事象についての空想です。形相は錯乱です。事象は苦の現象として浮かんでいるのです。涅槃というのは事象による成立についての空想です。形相は錯乱すべてが尽きて消失したのです。事象は苦すべてから解脱したのです。輪廻と涅槃の2つの事象というのは、チベット語の文法から見て明らかに輪廻と涅槃の2つの事象であって、輪廻と涅槃の2つの事象、一般的に一切法は輪廻と涅槃の2つに収まっています。そのうち輪廻というのは事象空想です。形相は錯乱です。事相は苦として浮かんでいるのです。涅槃というのは事象空想です。形相は錯誤、すべてが尽きて消失したのです。事相は苦、すべてから解脱したのです。和訳本では括弧内に翻訳者の補足が書かれていますが、かえって分かりにくいことが多いので、原則的には省略して考えることにします。これを表にまとめてみると次のようになります。事象に関してみれば、輪廻も涅槃も共通で空想です。事象というのはあるもの A を特徴づける B のことを言います。例えば花には花性があるとか、犬には犬、犬性があるというように、様々な花をどれも花と認識でき、様々な犬をどれも犬と認識できるのは、花性とか犬性とかっていうような事象があるからだとヒンズー教徒は考えていました。しかるに仏教徒は、そのような事象は人間が勝手に言葉で解説したものであって、実際には存在しないと考えました。言葉で解説しただけで実際には存在しないことを空想と言います。輪廻の事象とか涅槃の事象とかは言葉で解説しているだけで実際には存在しません。つまり輪廻と涅槃の区別は人間の心が勝手に作り出した区別です。それなのに輪廻が輪廻なのは形相に錯乱があるからだとガムポパ大使は言われます。形相は形ということですが、形というのは目で見える形だけでなく、 感覚器官で感受される色、性、香、味、食のすべてでしょう。それらが錯乱しているというのですが、錯乱というのは、イルミネーター・ディクショナリーには、環境を知覚するときに心が間違いを犯すことと定義されています。なぜ心が間違いを犯すかというと、煩悩、誤った思い込みがあるからです。煩悩がなくなると錯乱がなくなります。どうすればなくなるかは本書に説かれていることを実行すればなくなるはずです。軽装に錯乱があって涅槃の状態にいると自相は苦だと書かれています。自相というのはサンスクリット語の なんかの翻訳語で、漢訳では相と訳されてきましたが、英訳は普通キャラクタリスティックで性質で、この方が分かりやすいです。つまり輪廻の性質は苦であり、涅槃の性質は苦の下脱だということです。それから半涅槃について、本文の方で一切法は平等であることを了解することが涅槃ですっていうところから、菩提行論から引用しました。140から149までの文章はちょっと省略します。4ページに入ります。実体とその消滅の否定と輪廻と涅槃の平等。理論の証明によって事物がそれ自体の力によって存在することを否定し、事物に実体体制があることを否定し、さらに輪廻と涅槃は平等であることを示します。このように事物は消滅し、実体性がないと説くことによって、時間に関連する有の変と無の2つを否定するとともに、対象に関連する巨来など全てについて実体を否定します。まず何よりも生じるということは実体を否定しています。実体として消滅することがなくても、言葉としてそれらはあります。同様に消滅などの処方は言葉でしかなく、実体のない空なるものであるという意味で、それらは幻や夢などのようなものです。このように業と煩悩による輪廻世界における輪廻と業と煩悩から下脱する涅槃、これら両者も実体性がなく、その意味では平等なのです。とあります。翻訳者ノートの方に書かれている涅槃っていうのは、輪廻と対象にして、自相と軽相と自相という捉え方から、分かりやすく表にして書いてくださってるなと私は思いました。ここまでで何かお話はありますでしょうか。
はい、中村です。
はい、
はい、私ここら辺を、読んでてというか、用意してくださった引用文なんかを読んでて、なんか自分的にちょっとタイムリーやったんで、その話をちょっとしたいんですけれど、はい、涅槃ということで、いろいろ調べてくださって、野田先生のその翻訳者ノート12というのを引っ張ってくださって、野田先生のその最後の方の文章、最後の方ですね、その英訳は普通、キャラクターなんとかで性質で、この方が分かりやすいです。つまり輪廻の性質は苦であり、涅槃の性質は苦の下脱だということですというところらへんの表現があったんですけれど、 ちょうど私、夏の交渉時のさんでやられた、ついこの間あったそのリトリート の構成をさせてもらってて、ドルジン・リンポチェのお話の構成をさせて、ちょっと文章細かく読んでて、それがちょうどドルジン・リンポチェがこの辺のことを語られてたんですよね。釈尊が、言うたということやけれど、輪廻が苦だと理解しなければ恩理が起こらない。もうだからそこからは、輪廻自身が、苦であると理解しなければ目指すの方に向かわない。もう輪廻にいる限り、その苦に追われてるというふうな表現があって、うーんと思いながら見てたんです。輪廻というのは結局今いる場所だとあるんだと思うんですけど、ね、それも輪廻のうちの一つやと思うんですけど、ここが苦というふうに理解しなければ解脱は起こらない、つまりその涅槃には至らないという、ここ、なんでしょうね。なんていうのかな、今の世の中が、今の状態がちょっとでも楽しいというか、前にドルゼン・リンポゼに質問した時もありましたけど、それなりに今楽しいと思ってるから、まだ向こうに行かなくていいわというようなことを言った時に、それが執着だと言われたというのがあったんですけれど、これを言ってる限りきっと解脱はない。輪廻の性質は苦であるということを理解せよということをここでも再び述べられてるんだけれど、ちょっと自分の中で混乱があるんですよね。少し前に、中井さんのあたりやったかな、あの辺で出てたそのニヒリズムというのか、虚無主義で、ここに陥ったら何もないとか、世の中つまらないという感覚には陥るであろうなというところはあるけれど、その普通に生活しているというか、今いる状態すらも苦だと理解しないと、この解脱はない、涅槃の世界には行かないというふうになるという、ここって、どう思い込むことなのかなというのは、なんかこう引きずりながら今も生活してたんですよね。で、ここで渡辺さんがポンと出してこられた資料の中に、野田先生はここでも述べられてたんだなというのは、輪廻の性質は苦であり、涅槃の性質は苦の解脱だという、だからその今の状態を苦だと思わんことには、解脱もないんだという表現というのは、うーんと考えているところでございましたというところです。ちょっとなんかまとまりなくなりましたけれど、そんなことを考えておりました。
ありがとうございます。今お話を伺って、その私も今が苦は分かるんですけど、輪廻の性質が苦ってどういうことなんだろうってちょっとぶら下げて、私も勉強していてね、これを、なんかここがよく分かりません、まだ。はい、他の方はいかがでしょうか。何か今の話に関連することでもいいし、何かお話ありますでしょうか。
中井です。
はい、
ありがとうございました。分かりやすいところを引っ張ってきてくださったなと思ってるんですけど、今の中村さんの A さんの話を聞いていて、私が前に発表したところで虚無論に陥ってしまうっていうところもちょっと言ってくださったんですけど、ちょっと私も全然今うまくまとめられる自信ないまま喋り始めてるんですが、輪廻が苦であったりとか、今根性、なんていうんですかね、今我々がいる輪廻の世界というのは苦に満ちていて、そこをから解脱しようという思いがないと涅槃に向かえないというか、 ていうことですよね。あの、だけど、あの、なんていうか、その、そう思ったら私は結構虚無論に陥ったんですよ。で、じゃあそんなになんか頑張る必要ないじゃんみたいな感じで、あの、虚無論に陥ってしまったところがあって、で、あ、そっか、虚無論じゃないんだっていうのは分かったんですけど、この間自分が勉強した、あの、の資料を作ったところを読んでいて。で、だけど、一方で、あの、なんて言うんですかね、その、執着が、執着っていうのが、なんて言うんでしょうね、その、ある種のモチベーションになっていて、その、今のせいで、何か少しでも、こう、役に立つことをしようとか、例えば勉強しようとか、そういうことにもつながっているようにも思ったんです。で、それを全て捨ててしまうと、なんていうか、やる気がなくなるというか、モチベーションが下がってしまって、でもそれって絶対間違ってるっていうのは分かってるんですけど、だからそれを、なんでしょうね、その菩提心でもって、その衆生、一切衆生を救うんだっていう方向の、うん、モチベーションに変えていかないといけないんだなって、うん、あの、なんとなくは思ってるんですけど、うん、あの、そこまでの、なんでしょう、あの、はい、まだ修行未熟だなというふうに思っている最中です。
はい、
はい、
ありがとうございます。
すいません、長くな
った。いえ、あの、教えを信じて行こうと思う時が私もあります。はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
じゃあ、あの、涅槃についてはまた引き続き次の、あの、本文も読んで、またあの、参考になる資料もあるので、またそちらで皆さんの話聞きたいと思いますので、本文に移ります。そのように涅槃は地の動きが弱情であることのみ以外の生滅または男女体徳などのどの方としても成立していることがないのです。そのように根本般若、中部に男女がないし、体徳がない、男がないし、情がない、滅がないし、生がない、それが涅槃です、と説かれています。そのように生、滅、または男女、体徳などどの方としてもないから、その涅槃には、地により作られたことに作為されたこと、改変されたことがないのです。そのようにまた、虚空法経に、これには除去されるべきものは何もない、確立させられるべきものは少しもない、真実について真実と見る、真実が見えたら下脱すると説かれています。そのように、般若または自己の心を知るべきという言葉、それらもまた、分別により断じられた側からです。般若または心の義は知られるべきことまたは述べられるべきことを超えているのです。そのようにまた善遊猛諸門経に般若の観世般若原密はどんな法によっても述べられるべきものではない、言葉すべてを超えていると説かれています。ラーフラによる仏門への賛にもまた語ること、周囲すること、述べることがない、般若波羅蜜、生じてないし、滅していない、虚空の自称、自内承知の行経、三世の少女の母に対して礼拝します、と言って、以上、知恵は知られるべきであることを説明し終わりました。語義は男女は断ち切って除くこと、体徳は得ること、完全に得ること、断は断を、悪を断ずること、煩悩を断つこと、情は変化しないこと、情中、滅は消え失せること、滅びること、生は生ずること、ラーフラっていうのは、ウィキペディアでから引っ張ってきたんですが、釈迦の実子であり、またその弟子の一人とありました。自内承知、自らのうちで監督されるものということで、ここも、試薬をするのではなくて、まあ、ちょっと知恵について知ること がちょっと書かれていることかなと思って、引用としてドルジンリンポチの自己満足のご法話を、載せました。ここを、お二人の方に読むお手伝いをしていただきたいんですが、中略まではまずどなたか読んでいただけますでしょうか。
はい。
お願いします。
お願いします。すみません。ここで貢献します。はい。いきます。はい。チェはチベット語でシェーラプ、最高な地と言います。ラプというのが最高一番という意味です。無我のありさまと、一切法は無事象であり空であることを理解する知恵のことです。不世を、空性を理解して行えば、輪廻から逃れる下脱の因になります。しかし空性を理解せずに不正を行っても輪廻から逃れることはできません。なぜなら我執を持ったまま行うからです。不正以外に戒律にしても忍耐にしても、それを行えばもちろん善を積み功徳はありますが、それだけでは仏にはなれません。無我を理解する見解がないと仏になることはできないのです。そのため、私という思いを断じなければなりませんが、私たちは伏せなどをする際、まず伏せをする私がある、そして伏せをするものがある、そして伏せをする対象があると、それら3つがあると考えて伏せを行っています。それ以外の忍耐や戒律でも、それを行う人がいると考えて行います。自他を分けた上で善行を積んでも、仏になるための資料を積みますが、無我が分からなければ仏になることはできません。資料を積むにしても、在業を清めるにしても、私を認めている限りは仏の境地は得られません。そのため知恵が非常に重要です。
ありがとうございます。はい、じゃあ最後までどなたかお願いできますか。
じゃあ読みます。
ありがとうございます。
空を理解する必要がありますが、本当にそうだろうかと疑うのではなく、心からその通りだ本当だと決定することが必要です。空性を信じるためには資料を積んで業を清めることが必要です。それによって空性という知恵を得られます。罪を清めることによって最後に我というものがないと分かります。父母やすべての生き物たちが苦しんでいる。彼らが苦しみから離れられればいいのに、幸せになれればいいのにという慈悲の思いを持って菩提心を起こします。自分と他の生き物自他を平等に考え、慈悲の思いを強くすることによって知恵も強く大きくなります。他のものは現れているだけで、実際は空です。それは現れているだけで、本当は真実としては成立していません。本当は他がないのになぜそう思うのかというと、心がそう思い込んでいるからです。分析すると心も本当はありません。他も真実としてない、自分も真実としてないと分かります。空をどうやって分かるのでしょう。本当に空なのでしょうか。空はあるのでしょうか。無我と言っても私はあると思っています。本当に空性を理解しているのは仏です。仏は私たちと同じように人間に生まれ、資料を積み、罪を清めて仏になった方です。仏になるということは空性を理解して無我を理解されたということです。輪廻している私たちは空性がわからず、我があると思っています。仏は我々に無我を分からせるために法を示されました。空性を仏は理解しています。それを認めることは簡単にはできないことですし、実践しなければ分かりません。最初から対象としての父や母は本当は存在しないと言われてもよく分かりません。そこに疑いや疑問が生じます。 しかし資料を積んで罪を清めることで徐々に疑いが晴れていきます。疑うことは仕方ありません。例えば科学者にコップは空を飛ぶと言われても私たちは何を言ってるのだろうとしか思いません。そこでコップも飛行機と同じようにすれば飛べますと仕組みを説明されたとします。飛行機を私たちは知っていますし仕組みを説明されれば納得します。同様に無我と聞いても最初は全く理解できずおかしいのではないかと思うかもしれませんが理解することは可能です。我は真実としては成立しません。それはあると思っているだけです。仏はないものをあると思っていることを理解しています。では無我ならば私はないと考えるのも間違いです。私があると考えるのも私がないと考えるのも間違いです。空性とは有無を離れたものです。有でもなく無でもないのが空性です。ここを間違うと私がないので来世も前世もないと誤ってしまいます。無我という時のないは真実として成立していないことを意味します。これが分かることが知恵です。ないと考えることもまた無明です。知恵とは無変の、無変のあるないという変から離れないでもなくあるでもないことが分かることです。
はい、ありがとうございます。リンポチェの五法話から破線を引っ張ったんですけれども、涅槃っていう涅槃という言葉を使ってこう教えていただいてないのかなってちょっと思ったんです。なので仏の境地を得るとか仏になるっていうことをこう説いてくださっているのが涅槃なのかどうかはわからないなって、これを読みながら思いました。どうしようかな。ここで何かお話ありますでしょうか。
はい、いいでしょうか。
はい。
今読んだところにも関係すると思うんですけど、先ほどの、一切が苦であると思ったら、虚無になってしまうのではないかというようなお話があったんだけど、虚無っていうのは、ないっていう思うことですよね。だから、一切は空だとか、そこに何もないとか、まあ、全てに意味がないとか、それが虚無だから、空があるというのは虚無ではないと思うんですね。だから、空を私有意するということと、虚無、だから、無の辺と、無の辺のその無の方の、邪見ですね。それとは、別の次元の話じゃないかなと思います。それが一つと、あと、その虚無っていうのは、これはここにも書いてあることだけど、虚無、つまり、ないの辺、ないという邪見の方は、すべてが空だとかって言うんだけど、まずその空性っていうのは何もない空っぽだという意味ではなくて、真実には存在していない、つまり全てがこう縁によって存在しているだけでお互いにこう相互依存しているということを空と言っているのだから、なんかそういう意味で虚無論は間違っているということだと思うんですね。だからその輪廻一切が苦だっていうのは、これは因果関係によって、苦になっているので、だからこれは虚無論ではないと と私は考えます。
はい、
はい、
ありがとうございます。なんか あの因果関係と聞いてちょっとなんかちょっとだけなんか分かったじゃないですけど、はい、ありがとうございます。
いやいやいや、そう思うだけで、
は
い、なんか、うん、どっか違うかもしれないんですけど、
う
ん、はい、いろいろつなぎ合わせこうかなと思ってる、ね、
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとすいません、時間がないのでまた後からあのまとめてまたお話聞かせてください。3000の章6ページに行きます。3000の少女の母についてっていうのはあのブッダじゃないかなと思って、これタルゲンから、136ページ第9章菩提心を摂受するからあの引用しています。前略して解脱していない者たちというのは天と人の種の主生たちです。鉄の網のような煩悩の軽縛から解脱していないからです。解脱させるというのは彼らを自然の道に立たせて煩悩を軽縛から解放する解脱の意を得させるのです。安息していない者たちというのは声聞と独覚たちです。大乗において安息していないからです。安息させるというのは彼らが最上の昇格へ発進して大乗の兼行に安息する、すなわち十地の意を得ることです。半涅槃していない者たちというのは諸菩薩です。無常涅槃を得ていないからです。半涅槃するというのは彼らを地道に次第に立たせてから半涅槃する、すなわちブッダの意を得るようにするのです、というところから、まあ、あの語義は下に書いてあるんですが、まあ、ここをあまりあの深くあの試訳まではしないんですが、あのここを読んでそのブッダの意を得ることができるのはブッダだけ、うん、だから半涅槃するのはブッダの意を得る、じゃあそれはブッダなのかなと私は思いました。で、あのできることは何でしょうっていうふうに書いたんですが、 あまりにも涅槃っていうことが分かったような分からないような分かったかどうかも分からないような状態で、まあ、善行をあのお唱えする中で、まあ、あの涅槃にっていう文字がね書かれているところをちょっと下に引用しています。善行の P18 ページ、無の世界に快楽を乱そうとする執着への対峙として輪廻の苦痛を周囲せよということで、輪廻の世界に生まれれば安楽の時はありえない、無の世の楽を見るやめ、見るをやめ涅槃の道に入るべし、それから上司を遠くから呼ぶ、羽化と愚足の人心へたれども無駄に費やすし、いつでも錯乱し下体に流され涅槃に至れずに宝の地より空手で帰り理由く上司を慈悲もて今こそ見備わせ人心の意味なすよう家事しませというのをあのお唱えしてて、あの、まあ、人心に生まれたから涅槃の道に進むことができるのかなって、でその涅槃に至るには到底そのまたねたどり着くことができないことなんだけれども、でもその輪廻の苦痛を周囲することからもその道に進んでいるのかなと思って、もうこれは本当に私の個人的なあの見解でこの2つを引用しました。まあ、ここまでで、知恵を知るべきを終わるんですが、何かお話ありますでしょうか。
はい、ちょっとだけいいですか、
はい、
すいません、
はい、
先ほどあの彩子さんが言ってくださっていたことに私もあのその通りだと思っていて、だからそのなんていうのかな、虚無論に陥る とかっていうこと自体がある種のその自己執着なのかなと思ったんです。その方が自分が楽だからかなというようなことも思いました。なんかその全く次元の違う話をしているんだなというふうに思いました。やっぱりなんだろうな、だからここに引用してくださった最後のところ、今読んだくださったところみたいに、今から自分がやれることをやるしかないんだよなっていうことを改めて勇気づけられた思いです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、私もちょっとだけ、
はい、
ここに書いてある三世の少女の母っていうのは、
はい、
これは般若仏母のことです。
般若仏母、
うん、般若波羅蜜の知恵の、仏母
そうなんですね、
はい、だから禅行で後ろの枝にいらっしゃる方ですね。全業の五体統治の帰依のね、
はい、
全業の時に、はい、後ろの枝にいらっしゃるのは般若仏母様とお経の山なので、そのことだと思います。
あ、はい、ありがとうございます。他の方、
すみません、
はい、
はい、うん、先ほどの話なんですけどね、皆さん分かったようなことをおっしゃるんですけど、私余計に分からなくなってきたかなと思いつつ今言ってるんですけど、その輪廻の苦痛を治癒せよ、その輪廻でもしかして今自分が、まあ、ガキとか畜生にいてたとしたらそれは苦だろうなという意識があるんだけれど、今まあ人としているというところで、その「うの世の楽を見るをやめねはんの道に入るべし」ということで、そのまあその楽を見てるのをそこに執着してるんだろうというところはあるんだけれど、それが苦なのかとか、なんかちょっと分からなくなったというか、うん、うん、今現在例えば私はそれほど苦じゃないんですよね、今生きてることはね。せやけどそのブッダが言うようにその涅槃にいるのが苦であると理解せんごとには涅槃には当然いけないぜっていうのはそりゃそうだろうという理論としては分かる、論理としては分かるけれど、うん、うの世の楽を見るをやめという、ところにやっぱりちょっとなんか引っかかるというか、うん、これが苦に執着してるのかなというふうに、思いましたという、ちょっとなんかわけわからんところで喋ってますけど、まあそんなこと感じました。はい、
はい、ありがとうございます。他の方は何かお話ありますでしょうか。
はい、
はい、
あ、すいません、時々苦を感じるので言います。はい、すいません。私ずっとこう勉強してきてて、あるエピソードで私が父と話をしていた時に、父が私は私って父がお前は自分の話を聞いてくれるっていうふうに言ってもらった時があって、それですごく私なんかすごくこう嬉しかったんですね。でその嬉しすぎてちょっと極端に嬉しすぎて、でこうちょっと恥ずかしいんですけど、その時自分が止めた自転車の場所を忘れたんです。それで忘れたってことも忘れてて、でちょっと数日経って自転車を置いてた場所を思い出したんですけどね、その時になんかこの記憶違いがその時に父に言われたその言葉が嬉しくてってなんかすごいこう、その父が言った言葉自体はなんていうか そんなにそんなに深い意味がなかったかもしれないのに、私が極端にそうなんだってあると思いすぎて、なんか起きたことなのかなってその時思って、ちょうど十二支縁起かなんかの勉強した時で、すごいなんか強烈に覚えてるんですよね。で、だからとそうではなくて、とそう別になんていうか、娘がすごく話を聞いてくれるって言われたっていうことが、なんていうか、だから私は絶対父には必要なんだとか、なんかそこまでなんていうか極端に思わなくてもいいのに、そういうものは存在しないのに、そうなんだって真実だと思い込んじゃって、なんていうか失敗したなっていうエピソードなんですよ。なんかだからその記憶違いした時すごい苦しい、まずいなまずいな、自分どうし何をしてるのかなと思って、すごいちょっとだけ苦しかったんですよね。まあ苦しいっていうか何があったんだろうみたいな感じで思ったりして、でそういう間違いとかを起こす勘違いっていうか、なんていうか思い込みすぎちゃってとか、なんかそんなのがあるかななんてことを実は今回のこれ聞きながら思い出していました。以上です。はい、
ありがとうございます。では、ちょっと時間もないので、すいません。知恵は数十されるべきことに入ります。数十っていうのは、英語、調べてもちょっと辞書に載っていなかったので、英語で to be practiced って言って、で練習を積む、まあ繰り返し実践していくということかなと思ってちょっと書いてます。数十の必要性、約中66、今やその心またはあ般若は繰り返し数十されるべきことを説明します。では一切法が空であるなら、知識はそれについて数十すべきことは一体必要なのかというなら、すいません、これ誤植で、あとなんか教授って書いてあるので、みんな後からまた直してファイル送り直します。数十することは必要です。例えば銀鉱石は銀の事象ですが、妖怪精錬をしていない間は銀が現れないし、水銀が欲しいならその銀鉱石を妖怪精錬することが必要です。同じく一切法は本来自称空であり、戯論すべてを離れたものですが、諸女の有情においては様々な事物として現れるし、様々な句を両納するから認識することと数十することが必要です。約中66をここに載せました。正冊子の中訳には因果は相応するので、陰の時無重の知恵と火を集中したことにより、火の時輪廻と涅槃に重しない仏の三心を得る。しかし輪廻に重しない陰である空性だけを集中するなら、火は弱情の辺に転落するとありました。数十そのもの、よって上のように知ってから、それを繰り返し数十することには4つ、すなわち1善行と2当時3枚と3五徳と4数十したことの勝因です。善行もこれ英語を調べたら、なんか準備とか予備行為っていう風に書いてあって、まあ詳しいことは次の回でまた学ぶので、簡単な意訳だけ載せました。当時は心身の平等で安らかな状態、ごとく悟った後に得られたの意ということで、この薬中の意味なんですが、あまり深く考えるとわからなくなるから、空想だけを集中しているなら、蚊は弱情の辺に転落するよくわからないんです。何かここで皆さんお話ありますでしょうか。
これは、 空章だけを、集中すると、正門独角みたいに、
はい、
だが、その、シャマタにとどまっているだけということで、だから、空章と、火ですね。まあ、慈悲とか、それをしないといかんという話なのかなと。
そうですね。その。
ですよね。
うん、はい。火と、その、そうなんですよ。で、その、弱上の辺に転落するっていうのは、もう一回、あやこさん教えてもらっていいですか？シャマタン。
だから、正門独角みたいに、その慈悲がなくって空章だけをやってたら、っていうことじゃないんですか、これ。ただその、なんていうの、弱上でずっと、ずっと一生っていうか、その、意味合い、英語というか。
はいはいはい。なるほど。はい。ありがとうございます。他の方は、今のお話を聞いてでもいいし、何かありますでしょうか。
すいません、今のお話を聞いてというわけじゃないんですけど、はい、私もあやこさんに言ったのはそうかなと思いながら聞いてたんですが、A さんがその前に言ってはったこととかを聞いていて、なんかそういう話をゆっくりできる時間が欲しいなって思いました今度のリトリートでそんな時間が取れるといいな
はい、私も一人でいろいろ調べているとね、なんかもう頭が混乱してしまって、でそして、うん、7月のリトリートの時のメモもね、自分で見返して、なんかガルチェ・リンポチもアンニャのお話たくさんしてくださってるなって思いました。涅槃っていう言葉ではあまり多分私の怪しいメモなのであれなんですけど、お話はなかったんですけど、でもブッダはとかね、般若の地、般若という言葉でたくさん教えは説いてくださってるなって、はい、思いました。だからなんかこれを勉強して、なんか今だったらもうちょっとお話が少しは、
そう
できるようになったかなって勝手に思ってるんですけど、そうですか
いや、そう思います。先ほど引用してくださったドルジン・リンポチェのところ、ロッパラミツの話も今だったら分かると、
そうなんです。なんか多分前聞いてもあんまり分からなかった
分かってなかった。
それよりちょっと分かるようになったかも。
ちょっと分かるようになったすいません。
いや、皆さんはいかがでしょうか。
はい。この知恵の原光を今やってるんですよね。はい、でそのまあ、知るべきこと、知恵とは、まあ、あるでもなし、なくでもなしというものだということが、まあまあ、それで終わりましたと言われて、で今からほな何が始まるのというところがふと分からないんですけれど、どういう話になっていくんですかね、これは。
私も分かりません。数十するっていうことが。ってことですか。
そうですね、数字するというのは大体何っていうあれですね。
よくわかりませんが、今回調べてて思ったんですけど、こう涅槃っていうことに関してもこのページだけじゃなくて、いろんなそのタルゲンの他のページでも書いてあるし、まあ、般若に関してでもそうなんですけど、で、禅行の ね、マハムードラの全経の中にもそういう涅槃っていうことだったり、なんだっけ、さっき引用したところがあったんですけど、なんか同じことを繰り返すっていう意味よりも、なんか いろんな 多方面から理解していくというか、なんかそういう意味もあるのかなってちょっと私は思いました。だからどういうことが水準なのかよくわかりませんっていうのが正直なところです。
ありがとうございます。いや、書いてました。プラクティスって書いてますね。まあ、練習するんだよね。
練習。うん、だからそれがじゃあどういうことかっていうと、練習なんですけど、練習って何って。はい。また次回、数十そのものの詳しいこともまた、
はい、
はい、はい、学べるかなって思います。
プレッシャーです。
いやでも全部なんかね、こう重なってるかなって思うんですよね。
はい。
はい、また学ばせてください。
よろしくお願いします。
はい、時間になったので終わらせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。スジューって読むのかどう読むのかちょっとよくわからないんだけど、これはチベット語ではゴンパって言って、で、ゴンパって、瞑想なんですね。うん。だから、プラクティスで。で、ゴンパは慣れるという意味もあるので、瞑想するとか慣れる。だから、繰り返し繰り返し瞑想するという意味で、こういう言葉が当ててあるのかなと思いました。
ありがとうございます。チベット語で考えるって大事ですね、やっぱり。
はい、では。時間なので、エコーモンですね。エコーモンから全部読みたいと思います。よろしくお願いします。